古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡八女の直売所ヨランノの江頭です。博多あまおうの季節です。赤くて丸くて大きくてうまい。今年もいいのができました。美味しいです。八女の博多あまおう、ぜひ食べてください。
こんばんは、坂田修大です。今週も祝いの乱の話です。祝いの乱の時代、他にどういう豪族がいたのか、特に火の君の動きを詳しく紹介しています。火の君の系統の中で祝いと仲が良かったのが火の中の君であったところまで伺いました。その続きです。お話を八女の古墳に詳しい八女市の職員大塚啓二さんに伺います。
でこの火の中の君は主に今の行政区でいうと熊本県の山鹿市とかですね、まあ、和美町とかそのあたりを中心にしたその火の中の一派というふうには考えています。
そしてこの火の君っていうのは、はい、最終的にはこう糸島にこう名前が出てくるというのがいましたよね。
そうですね、はい、
途中どういうふうな活躍があって名前がこう上がってくるんでしょうか。
はい、まあ、火の君というふうにちょっと一、はい、回まとめてしまいますが、火の君自体はですね、まあ、確かにその祝いの乱が起こるまでの間は、まあ、本草家も含めて、つくしの君とのそのつながりというのはそれなりに強かったんだというふうには思います。
はい、
ただまあ乱が始まった時、
はい、
じゃあ火の君全体でつくしの君を支えたのかというとどうもそうではないだろうなと、まあ、祝いの乱の時にですね、
はい、
まあ、全面協力というふうな形を取ったのはおそらく火の中の君だというふうには考えています。
はい、
はい、でじゃあその本草家はどうしたのかというと、まあ、これは記述も何もないので実際のところはわからないんですけど、
はい、
おそらくその乱に直接的な加担というふうなものはしなくて、
はい、
まあ、静観をしていたのかなというふうには思います。
はい、
で、まあ、その静観をしていたその火の、まあ、火の君のですね本草家の人たちが、はい、まあ、乱の後をどうしてたかというと、まあ、これがどんどんどんどんその北部九州の方にですね、
はい、
まあ、上がってくると言いますか、まあ、移住も含めて、北部九州、特につくしの君が影響力を及ぼしていたところに、まあ、どんどんどんどん入っていくというふうな形になると思います。
はい、
でその中の一つが、先ほど今お話ありました、あの筑前の国の戸籍にですね、
はい、
あの島郡の戸籍があるんですけれど、島郡の中に、あの火の君の猪手という名前が出てきます。
はい、
今のその糸島半島のところにあるんですが、糸島半島に、まあ、火の君が、まあ、入ってくるというふうな形が、はい、文献の中には出てきますんで、
はい、
まあ、祝いの乱の後、つくしの君の力が相対的に落ちていく中で、はい、まあ、中央豪族主導の下で火の君が、まあ、北部九州の方、まあ、もちろん鹿児島の方にも行っている一派があるんですが、
は
あ、あの北部九州の方にも、まあ、どんどんどんどん入ってきて、力を伸ばしていくというそういう氏族でもあるみたいですね。
今の、力を伸ばしてきたのは、火の中の君でしたっけ。
ですね、火の中の君ももちろん入っているとは思うんですが、はい、基本的には本草家の方だと思います。
本草家、
はい、
はい、まあ、本草家の方がじゃあ乱の後は力を伸ばしてくる。
そうですね、はい、
まあ、大体そういった豪族がいたということですね。はい、でそれで、ちょっと話が 進みますが、はい、継体王権の方の側ですね、
はいはい、
まあ、継体天皇は王道の王君、
はい、
王道というふうなことを言われてますけども、
はい、
この人 の、 あの即位するまでが、まあ、非常に大変だったと、
うん、 そ、 うですね、
その辺のいきさつをちょっと、はい、教えていただきたいと思いますが、はい、
まあ、あの、まあ、継体大王ですね、まあ、継体天皇とも言いますが、はい、あの、まあ、正式な名前としては、まあ、一つは王殿王というふうには言われている人物です、はい、まあ、王神天皇御聖孫というふうにですね、はい、日本書紀の方には書かれていますが、あの、まあ、どこで生まれた、どういう人がまあご両親だったかというふうになるとですね、まあ、お父様にあたる方というのが、その今でいう滋賀県かな、あの近江地域にですね、はい、拠点を持っていた、あの彦牛王という方がいらっしゃるんですが、
彦牛王、
はい、
これお父さん、
お父さんですね、はい、王神天皇四世孫というふうには言われていますが、
四世孫、ああそうですか、はい、
で、まあ、彦牛王という方が、まあ、いらっしゃると。
はい。
で、まあ、そしてお母さんの方はですね、あの、越前の国の三国というところにですね、
はい、
おられた、あの、ふり姫という方がいらっしゃいまして、
はい。
で、このふり姫を、まあ、彦牛王がですね、
はい、
近江の方に、まあ、呼ばれて、まあ、そこで、まあ、ご夫婦になられてですね、
はい、
まあ、そこで生まれた、人物が、まあ、王殿王、まあ、後のその継体天皇になる方ということには、記録の方には残っている。
あ、そうですか、
はい、
で、そして、まあ、即位しますけども、はい、即位した後、まあ、大和の方に入らないと、
はい、
いうことですけども、これはどういうことだったんでしょうか。はい、
そうですね、あの、まあ、これも本当にここは諸説があってですね、
はい、
何が正しいというのは分からないんですが、まあ、とりあえず日本書紀に基づいてお話をすれば、
はい、
あの、まあ、507年ですね、西暦507年に、まあ、草葉の宮、大阪の枚方市になるかな、
はい、
そちらの方でまず即位したと、
はい、
で、その後511年には山城の月の宮、それから518年にはお徳国の宮、526年に岩根の玉宝の宮、まあ、今でいう奈良県の桜井市になるんですけど、
はい、
まあ、ここでようやく、まあ、大和の方に入って、名実ともに、まあ、大王になるというふうな形で、
はい、
まあ、語られているというふうにはあるんですね、
はい、
で、まあ、その間に20年間、期間が空くんですけれども、じゃあその20年間一体どうして大和に入れなかったのかというのは、まだこれがいろいろお話があって、中央豪族の中にその、まあ、今までと系統が違ういわゆるその仁徳系、仁徳系の人ではないいわゆる外部の人、
はい、
王神天皇御聖孫と言ってもですね、
はい、
御聖も離れるともうほとんど他人に近いような状態になってしまうので、はい、まあ、そういう人が大王になっていいのかというふうなこともどうも話はあったんだろうと思うんですね、
はい、
まあ、それでも系統が完全になくなるよりは何かの手立てをちゃんと打たないといけないので、まあ、王神天皇のその血が、まあ、入っている、まあ、王殿王に、まあ、白羽の矢を立てて、まあ、大王として迎えていくというふうなことになるんですね。ただ、まあ、その時でもやはりその中央豪族の中に王殿王をじゃあ後押しバックアップしましょうという人がそんなにたくさんはいなかったようなんです。 なのでいきなり大和の中に入っていくとひょっとすると暗殺されるかもしれないので、まあ、そんな簡単には入っていけないということで、
はい、
宮を転々としていったというふうなことが、まあ、言われています。
はい、それで継体天皇の陵ですけれども、はい、大阪高槻市の今城塚古墳だというのが有力だそうですね。
はい、そうですね。
で、ここからですね、出てきてる、石棺の破片ですか、
はい、
これに阿蘇のピンク石というものが、
はい、
使われているということで、
はい、
これは一体どうしてなのかなというふうに思うんですが、
はいはいはい、まあ、熊本県の、
はい、
まあ、北部それから、まあ、中部、まあ、南部と言ってもいいんですが中南部ですね、
はい、
もう5世紀代からですね、すでにその大和の方に向かってもしくは吉備の国ですね、吉備の国の方に向かって、はい、まあ、九州産の石棺が阿蘇溶血業界ですが、
あ、はい、
九州産の石棺が有力古墳のところに、入っていくと。
はははは。
いうのは事実としてあるわけですね。
あ、そうですか。
はい。まあ、その中の一つとしてっていうふうには思うんですが、まあ、携帯大王はその、まあ、九州のその磐井の君とですね、
はい、
まあ、戦ったと、筑紫の君磐井と戦ったというふうなところはありますが、九州とのつながりはどうも深かったみたいなんですね。
ああ、そうですか。
はい。まあ、もう携帯天皇とというよりも、もうその天皇家とですね、
はい、
王道を継いでいるその天皇家というふうに、まあ、今では天皇家というんですが、天皇家に、まあ、つながるようなところにですね、
はい、
まあ、火の君が、まあ、入り込んでいっていると。
ああ、これまた火の君が、
あ、そうですね、
できますね、
はい、海上交通のその、まあ、非常に海上交通の得意な士族でもありますので、はあはあ、まあ、その利を生かしてですね、
はい、
まあ、大和王権の方と力を合わせながら、あの、自分の支配領域というふうなものを、まあ、確実にしていくというふうなことで、まあ、その中でこう摂関を作って、まあ、はい、有力豪族とか、大王家の方にですね、
はい、
まあ、その摂関を、まあ、送ってですね、
はい、
まあ、つながりをこう強化していくというな、そういう政策の中で、まあ、大殿が、まあ、葬られたというふうに言われているその今城塚古墳の中にも、うん、そのピンク石っていうのが使われた石棺が、まあ、元々はあったというふうなことで、はい、理解していいと思います。
ああ、そうですか。
はい、
今夜は八女の古墳に詳しい八女市の職員大塚圭司さんに話を伺っています。続けます。
慶太天皇のお墓、今城塚古墳、
はいはい、
これはお墓の形ですね、
はい、
形が淀山古墳と、まあ、よく似ているというふうなことを聞くんですけども、
はいはい、
これはどういったことが言えるんですか。
はい、まあ、形が似ているというよりも、
はい、
あの、いわゆる鍵型、前方後円墳はよく鍵型というふうに言われますが、その鍵型の部分のところについてのみの話になるんですが、
はい、
今城塚古墳を 70% 縮小した大きさが岩手山古墳だというふうには言われています。
あー、 70%、
はい、まあ、これは一つの、まあ、案といいますか、まあ、論文には書かれているんですけれども、
はい、
久留米市の小沢さんという方がですね、
はい、
論文で、したためられているんですけれども、
はい、
今城塚の規格性と、
はい、
岩手山古墳のその規格性というものを比較した時にですね、
はい、
大きさとしては 70% 縮小なんですけど、
はい、
まあ、細かく言うとやっぱり規格というのは非常に大事で、ある設計図に基づいて、古墳というものは作られるんですけれども、
はい、
その設計理念を照らし合わせた時に、今城塚のその設計理念が岩手山古墳にも反映されているというふうなことをですね、はい、小沢さんの方は論文の中には書かれていますね。
はい、
はい、
設計理念といいますと、その前方の部分と後円墳の部分、
はい、
その形、
そうですね、形というより比率であるだとか、
はい、
まあ、例えばちょっと分かりやすく言うと、前方部の角っこの作り方とか、
はい、
位置付けとかですね、持ってき方とか、
ま
あ、いろいろあるんですが、そういうこう設計設計を、その今城塚を設計するにあたって、
ええ、
ここが注意点ですというふうなものがあるんですね。
あーはー
はー、はい、それがちゃんと岩手山にもフィードバックされているというふうなことなんですね。
あ、このよく似ているというのは、これはどういうことが。
そうですね、まあ、私たちはそれを掃除墳というふうに呼ぶんですね。掃
除墳、はい、
まあ、大きさ、例えば幅を 70% 縮小したとか、長さを 70% 縮小したというだけではなくて、段の作り方とかですね、
はい、
後円部と前方部の接合の仕方とかですね、
はい
はい、まあ、全体的なプロポーションも含めてなんですけれども、
はい、
そういう規格性というのがあるんです、
はい、
でその規格性はその前方後円墳すべてが同じかというと実は違うんですね、
はあ
はあはい、まあ、例えば、前方部は2段だけど後円部は3段とかですね、
はいはい、
まあ、後円部も前方部も2段ずつだと、
はい、
でじゃあ後円部前方部2段ずつって言ったら全部同じかと言われるとそうではなくて、
うん、
例えば前方部の幅が違うとかですね、
はい、
後円部と前方部のその幅の比率が違うとかですね、
はい、
そういうのがいろいろあるんですけれども、掃除墳というのはそういう規格というふうなものが基本的に一緒で、大きさだけがまあギュッと、まあ、例えば 70% 縮小とか 50% 縮小とかですね、
はい、
そういうふうなものを掃除墳と呼ぶんですが、 今城塚と岩手山古墳の関係性というのは、その掃除墳の関係にあるというふうに小沢さんの方は説かれてるんですね。
はい、はい、ということは、この岩井とですね、
はい、
携帯非常に、なんかどっかでつながってたということは言えるんですか。
私はもうざっくり言ってしまうと、岩井さんと携帯天皇は、携帯大王はですね、
はい、
非常に仲が良かったというふうに。
ああ、そうですか。
はい、
はい、
で、まあ、仲が良かったというとものすごくこう友達的な感覚に聞こえるかもしれないんですが、
はい、
もう少し政治的に話をするとですね、
はい、
携帯天皇が擁立されるとき、先ほどの話に少し戻りますが、
はい、
やはり携帯大王が即位するときにですね、
はい、
反対勢力というのは当然いたんだと思います。
はい、
でその反対勢力がいる中で、九州から推挙するのは携帯大王ですよっていうふうなことを岩井さんは言ったんだと思うんですね。
はい、
はい、九州としては携帯大王が即位することを推し進めると、
支持する、
まあ、いわゆる協力者ですよね。
協力する、
はい
はい、
そういう関係性だったんだというふうには思っています。
はい、
はい、
携帯天皇の誕生の時って本当にごたごたしたというのはあって、
はい、
そういうごたごたよりも岩井さんが、
はい、
推薦してくれたと、
はい、
味方してくれたと、
はい、
いうことでしょうか。
はい、それで私はいいと思っています。
はい、面白いですね。
そうですね、
はい、
まあ、携帯大王とその岩井さんの関係性というのは、
はい、
その古墳のその掃除系というふうなものももちろんあるんですが、
はい、
私が一番こう注目しているのはその石人石馬の中に、
はい、
まあ、石馬というですね、
はい、
馬が、まあ、馬をですね、その、まあ、石化したその石馬というのがありますが、
はいはい、
その石馬にですね、
はい、
彫られているもの、まあ、飾り馬、石馬は飾り馬なんですけれども、その着飾っているいわゆる馬具と言われる部分ですね、はい、その馬具の中にですね、まあ、山陽門系行用というのがあるんですね。山陽門というそのなんていうのかな、三角の葉っぱがこう伸びているようなものなんですが、
は
あ
は
あ、その山陽門というふうに言われているそのデザインがその施された行用というその飾り馬を飾るためのアイテムが
ありますね。
でこれは携帯大王と非常にこう仲がいいといいますか、つながりが深い古墳にですね、よく副葬されていたりするんです。それはもらい物なんですよね。携帯大王の方ら下賜されたもらい物。ただ違うというふうに私が、違うというか違いがあるというふうに思っているのは、石人石馬は岩井が作るものなので、岩井側の人間が作るものなので、
はい、
携帯大王とそのつくしの君は非常に仲がいいんですよというふうなこと、うん、特に岩井とですね、携帯大王と岩井は仲がいいんですよというふうなことを岩井が自ら示しているというふうなところに非常に大きな違いがあるんですね。もらい物というのはまあ、もらって嬉しくないことはないんだろうけれど、自分から欲しい欲しいって言ってもらってるというふうな、そういうふうなものでもないとは思うんですね。
はい、
でも石人石馬、特に石馬に刻み込まれているものというのは岩井が自ら望んで作っているものなので、
はい、
やはりその携帯とのその仲の良さというのをアピールしているんだというふうには思うんですね。
あ、そうですか。はい、面白い話ですね。
そうですね、なかなかそういうのはですね、
はい、
あんまりないというかですね。
馬群の写真撮ってくれよかったな。山陽門、
はい、
デザインですね。
はい、ちょうど石馬のですね、
はい、
お尻の側面ですね、お尻のあたりの側面に、
はい、
まあ、ぶら下がっているような形で片一方に3つあるかな。
はい、
はい、
ああそうですか。
はい、
そういうデザインに注目ですね。
そうですね、携帯大王はですね、
はい、
その携帯よりも前の、まあ、大王がその維新材として、用いたものを結構大きく変革させてるんですね。
はい、
で、まあ、その中の一つにその山陽門、行用というのがあるんですが、まあ、それ以外にもですね、 二山式兜といって山が2つあるような兜があるんですけれども、兜、冠ですね、
はい、
冠があるんですけれども、その二山式のその兜を用いたりだとか、
はい、
ねじり竿燈太刀というふうに言うんですが、こうワイヤーみたいなですね、こうぐりぐりねじったようなそのものがくっついている、
はい、
その和製の太刀があるんですね。
ありました、
はい、でこの二山式の兜棒と、ねじり竿燈太刀、それから、三陽門行、三陽門が入ったその行用ですね、
はい、
大体この3つはその3つが揃っていると、
はい、
非常にこう境内とつながりが非常に深い人というふうに認識されるんですが、そのうちの2つは今石人の中に刻み込まれているので、岩井はやはりもう1つ、いつか見つかるだろうとは思うんですが、その3点セットというふうなものを自らが望んで石人に刻み込んだということは、やはり境内とのつながりが非常に強いんだということを自らアピールしているんだろうというふうには思っています。
へえ、そうですか、
はい、
まあ、非常に面白いんですけども、その大体、岩井の墓は生前に作ったんじゃないかっていうふうに言われてますよね、
はいはい、
だ生前に仲が良かったことを示そうとしたということですかね、
は
い、
そうですね、まあ、先ほどの話がありました通り、その掃除墳で、
はい、
今城塚の 70% というふうな大きさで、まあ、岩戸山古墳を作る、そして石人石馬には境内大王が、まあ、徴用したその3点セットというふうなものを、
はい、
まあ、なんとか自分の手で刻み込もうとしているというところから考えると、
はい、
岩手山古墳を作る段階、
はい、
まあ、作っている段階と言ってもいいかもしれませんが、作っている段階までは慶太が考えている政治的な方向性というふうなものと、
はい、
岩井がその目指しているその政治的な方向性というのはある程度一致してたんだろうというふうには思うんですね。
はあ、はあ、はい、なるほど。
だから、まあ、そんなに、なんていうんですかね、そんな大きな問題になってないというかですね、
うんうんうん、
対立しないといけないような問題には当然なっているはずがないというところなんですね、
うんうん、
まあ、ここからじゃあどう変わっていって岩井の乱に発展していったのかというのは、うん、はい、詳しくお話をするとものすごく長くなっちゃうので今日はちょっとお話はできないとは思うんですけれども、はい、
いや、その辺の話が面白い話ですね、
はい、
非常に興味のある話でした、
はい、
お話を八女の古墳に詳しい八女市の職員大塚圭司さんに伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。今日は八女の伝承菊のお話です、
はい、
夜もねハウスがこうポーッと明るく照らされてるの見た記憶、
綺麗ですよね、
ありますよね、
はい、
あの伝承菊のことを八女伝承菊部会の部会長坂田時雄さんに聞いてきました。あの電気、私花を咲かせるためにつけてると思ってたんです。
違うんですか。
はい
逆です。花をつかせないために、花芽をつかせないために電気をつける。はい、これがついたらもう短く咲いてしまうんで、こう長くするために電気をつけて、花芽抑制ですね、電気をつけるのは。
へえ、びっくり
でしょ。
しました。あ、そうですか。
そうなんです。背を高くずっと昼はまだ昼間ねって言って一日が終わってない錯覚をさせて背丈を伸ばしていくための電気だったんですね。でこの八女の伝承菊なんですが、全国2位もしくは3位ぐらいの出荷量で、年間およそ2500万本。九州だけじゃないです。関西がメインで、あと関東地域も結構出てて、うん、北海道まで出荷されてるんだそうで、まあ、基本は葬儀で使われることが多いんで、白がメイン、
うん。
でもね、黄色とか赤とかもある。うん、そして、年中の出荷されてるんですって。で、育てていらっしゃる方の中のお一人、八女伝承菊部会の副部会長、大塚孝則さんのハウスに行ってきました。ハウスって言うんですけど、もうね、巨大な温室です。金属とガラスでパチッと作ってある大きなハウスの中、整然と並ぶ濃い緑の菊、もうね、緑のコンテナが並んでる感じなんですが、思わずテンションが上がります。 綺麗じゃないですかこれ。
ああそうですか。そうですね。
これ菊自体がだいたい大人のおへそあたりまで高さ。
ああそうですね。
高いだと胸まであるかな。
一応ですね、うちの規格として90センチっていう規格があるんですよ。だからそれ以上にちょっと伸ばさないと、はい、出荷できないんで。
語源まっすぐと思わんかったです。
そうですね、選別作業するとやっぱそれでも曲がってるのがあるんで外すんですけど、
これでも
はいはいはい、パッとこう見たときはまっすぐ見えるんですけどね、まあ、こう機械にかけたりして出すときはもうやっぱちょっと曲がってるのも入ってますよね。
シビアですね。
かなりこの JA 福岡やめのその伝承菊部会の企画っていうのは厳しいらしくって、今ね74人いらっしゃるんだそうですが、みんなでこう研修開いたりとか青年部の先輩の見学に行ったりして、とにかく品質を一定にして出すというのを大切にしていらっしゃるんですね。でさらに大塚さんにどんなことを楽しみに育ててらっしゃるのか聞いてみました。
成長の過程とかやっぱりその咲いた時の綺麗さっていうのはやっぱり楽しみにはなりますけどね。
どういうのを思い描きながら作りをしたんですか。
姿があるじゃないですか。その、まあ、一般的中とおかしいですけど、菊の、そうシュッとしてこう花がきれいについて、そういう姿が一番こう凛としてるというかですね、そういうのはちょっとこう心がけて作ってますけど、はい、まあ、輪菊だけにですけど、輪菊、そうそう。
輪の形はね、輪菊は輪ですけれども、輪としての方と感じは違いますけど、まあ、軽く、おやじ敬語を出していただきましたけども、まあ、出荷先、葬儀場の需要がメインなんですけど、今の葬儀の形態が変わってきてて、ちょっと減ってはいるんですけど、やっぱりプロから、やめの菊を使いたいっていう高評価をもらってる菊なんだそうですよ。
誇らしいですね。
で、福岡県内で買えば、大体菊の8割はやめさんだと。やめで買えば 100% やめさんなので、ぜひ祝い研究の散歩の後には、やめのね、伝承菊を連れて帰っていただければなと思います。ぜひ、綺麗なお花をですね、家でこう、楽しんでいただきたいんですが、仏様のお花としてはもちろんですけど、玄関先とかに、結構ひんやりしたところに飾っている場合は、長持ちするらしいので、こまめに水を変えること、あと茎の下の方が黒くなってくるので、そこを切って刺すと、かなりの時間楽しめますよとおっしゃってました。 JA 福岡やめのやめ伝承菊おすすめです。
中島理恵さんでした。番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡やめ、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。